宣教、ああパレスチナよ、吉高加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。本日お読みしている、今お読みしていただいたイザヤ書42章は、第二イザヤと呼ばれる、実際には名前がわからない人物ですけども、第一イザヤに引き続いて予言をした第二イザヤが、大変長きに及んでいるバビロン捕囚、もうずっと50年以上にわたって続いているバビロン捕囚によって、ユダの人々が自分のこのアイデンティティですねを失いかけて、バビロニアに同化してしまうかもしれない、そういう状態のユダの民に対して、まもなく私たちに解放者が与えられる、私たちをエルサレムに戻してくださるんだ、そういうことを告げている箇所です。42章はこの第二イザヤ、40章から55章が第二イザヤのものだと言われていますけれどもね、その中にあって、特に神のしもべの歌と呼ばれる4つの歌があるんです。この42章、それから49章、50章、53章、この4つが神のしもべの歌と呼ばれているもので、今月11月は4回の主日礼拝でこの4つのしもべの歌を読んでいくという、そういうカリキュラムに聖書教育はなっています。でユダを解放に導く神から選ばれたあるしもべ、このしもべのことが歌われておりまして、しかもこのしもべはユダの民だけを救うため、それだけではなくって、このユダの解放、そして故郷エルサレムの再建を通して、その事実を通して実は全ての国民を救おうとなさっているんだ、神の御心はユダのためだけではなくて世界のためなんだという、そうした世界性を見て取ることができる歌なんです。気持ちが大変なえ始めておりました、そのようなユダの民を励ます歌ですから、大変前向きで希望に満ちた表現になっています。素敵な歌だと思います。で、五節にありましたように、この創造の神様、作り主なる神様の大きな御業、それからこの世界だけではなくて人間の命の創造の技が表現されておりますね。また七節にありますように、囚われた人々をその手枷足枷から解き放って、また暗闇の牢獄から救い出すという、実にいたわり深い神の優しさが示され記されております。ですからこの42章のブロックを、この予言を受けていた当事者というのは、バビロン捕囚時代のユダの民ですけれども、その当事者たちでなくとも、この42章は今暗闇の中を生きているような人たちや、迫害の中を生きていて勇気と慰めを必要としている人たちにとって、まさに励ましに満ちた大変勇気づけられる聖書箇所だと言ってよいと思います。ところで、私たちがこのように聖書教育に基づいてイザヤ書を読むことへと導かれた途端、10月のことでしたが、パレスチナでの悲劇的な戦闘が始まり、イスラエルの ガザへの無差別攻撃が今に至るまで、今日に至るまで及んでおります。このような時代の文脈の中で旧約聖書あるいはイザヤ書を読んでいくときに大変注意しておかなければならないことがあると思います。それは、前世紀から20世紀から今日まで引き継がれているというか、世紀をまたがって問われている国際的な政治課題であり、別の言い方をするとこの世界史の悩みと言っていいと思うんですが、パレスチナ問題ですね。でパレスチナ問題という時にパレスチナが悪いかみたいな感じになるんですが、このパレスチナ問題はイスラエルの軍事力を用いた強引な国家建設の問題ですから、イスラエル問題と言った方がいいんじゃないかと思うんですけども、そのパレスチナ問題、イスラエルの問題を支えているシオニズムというこの考え方が聖書を利用して、そしてこの悩み深い問題、歴史的問題を引き起こしてしまっているということを理解しておかなければならないということです。シオニズムというのは、文字通りと言ったって聞き慣れない人にとっては何が文字通りだと思うんですけど、シオンにまつわるイズムです。でシオンっていうのはエルサレムのことです。シオンの丘ですね。ですからシオンこそがイスラエルに与えられると約束された聖地であり、ユダヤ人がこのエルサレムを首都とした国家樹立を成し遂げるというのは神様の御心であるという考え方です。そういう思想、そういう精神のことです。現在世界に分散して生きているユダヤ人たちはおよそ1400万人と推定されておりますけれども、そのユダヤ人たちが、世界中のユダヤ人たちがみんなシオニズムを掲げているというのは間違いです。むしろ一部の人でしょう。シオニズムっていうのはユダヤ人だけがという、ユダヤ人こそがという考え方ですが、私たちが知っているたくさんの音楽家、美術家、たくさんの思想家、ユダヤ人のは本当にあのホロコーストの悲劇を心に、あるいは根底に置いた上で世界の人たちの普遍的な平和を祈る、そういう哲学、そういう芸術を表している人がたくさんいます。シオニズムに凝り固まったユダヤ人、これはユダヤ人が全員そうだと思わないようにしましょう。でもシオニズムは聖地エルサレムに帰ろうというとっても単純明快な宗教的な理念、宗教的な理念のように見えますけど、でも実際はですね、実際はこれ政治的な理念です。で19世紀の、帝国主義時代、例えばイギリスやフランスなどの列強国が、キリスト教精神を同時に振りかざして世界の文明化ですね、西洋化ということを口実にして世界の国々を植民地支配していった歴史がありますね。でこの軍事的な帝国主義と植民地思想の影響でこのシオニズムというのも形作られてきた、そういう政治的なニズムです。で西アジア、別の言い方だと中東地域という、おおむねアラブ・イスラム世界における欧米世界の切り返しですね。そこに切り返す拠点を持つ、こういう政治イデオロギーと密接な交互関係を作ってシオニズムは叫ばれてきました。そしてこのシオニズムが強調されるときにはとっても単純な形で聖書に記された神様の約束というこのフレーズが振りかざされます。で、単純なフレーズであるがゆえなのかもしれませんが、これが支持を受けるんです。 欧米諸国の経済的政治的な特権階級を握っている人たち、その人たちはキリスト者であり白人でありますけども、そうした人たちの支持が取り付けられることになるわけです。例えばヨーロッパはちょっと分かりませんが、アメリカ国内には5000万人のシオニストたち、シオニズムを信奉している人たちがいると言われていますけれども、その人たちは現代のイスラエルが軍事力を持ってでさえ中東に君臨して、その力を背景にしてイスラエルの入植者を増やし、入植地をどんどん拡大していくというこの事実を熱狂的に支持しておりまして、そしてアメリカの政治に強く圧力をかける、そういう、潮流を形作っている人たちです。5000万人ですから、それはユダヤ人ではなくてもっぱらアメリカ人たちです。そしてキリスト教徒たちでもあります。キリスト教徒の中でもいわゆる福音派のクリスチャンたちなんですね。この福音派クリスチャンたちはイエス・キリストが来臨される、もう一度この世界に戻ってこられる場所はエルサレムであり、今のユダヤがパレスチナにおいて明確な建国を果たし、そして統一されたエルサレムを、統一されたイスラム圏と分割して聖地をですね分け合っているという今の状態ではなくって、エルサレムを統一的に首都として樹立をした後に、その後にイエス・キリストの来臨が起こるんだという考え方、こういうまた単純化された宗教思想によってクリスチャン・シオニズムが形成されています。私は大学時代から、エルサレムを聖地と呼ぶことに大変疑問を感じてまいりました。もう当時1980年頃、もう第1次から第4次の中東戦争の結果、イスラエルが国連決議を放棄して、そしてパレスチナでの領土拡大を成し遂げて、さらには軍事的にパレスチナ人を圧倒してアラブ諸国との対立が深まり続けていた時代でした。けれども他方では私の身の回り、それをよそに聖地旅行に出かける人大変多かった。イスラエルにとって莫大な観光資源であり、それはイスラエルの軍事力を支える財政になっていくわけですが、このエルサレム観光を聖地旅行と言い表して、欧米諸国から、あるいは韓国から日本から凄まじい人々が出かけていく。私の両親も妻の両親も何度も出かけては、カノさん聖地に行くと聖書の読み方が変わるぞ、そんなこと言う、本当かなと思いながら違和感を抱えたまま過ごしてきました。私はずっとエルサレムを聖地と呼ぶ、そこにシオニズムの裾野がある、そんなふうに思っています。世界国際政治上の、あるいは前世紀から今世紀にまたがって解決ができていないこの世界の悩みであるパレスチナ問題、あるいはシオニズム問題と言ってもいいと思うんですが、この問題を解決困難で、しかも常に流血が伴うような難問題にしてしまっている原因は、この神の約束の地という宗教的なフレーズ、これに関係があります。そしてそれは往々にして聖書を引き合いに出して振りかざされていきます。確かに神がアブラハムに、神がモーセに、そして神がバビロン捕囚の民に約束の地に導くとか、約束の地に連れ上るとか、約束の地に連れ帰るそう語っている歴史的場面は聖書に書かれていますけれども、でもそれは 単にイスラエルの領土の問題として記されたわけではありませんし、決して固定した領土を守るためには戦争して他国を排除したり侵略したりしても、それを守り抜け、奪われたら奪い返せなどという領土イデオロギーみたいなことは本当に聖書に書かれてるんでしょうか。私はイエス・キリストに流れ込んでいくこの聖書の思想の中に、本当はそのような思想は見つけられないのではないかと思っています。でもです、そう読めば、そう読もうとすれば読める、それ聖書です。あるいはそういう考え方で聖書を読んでいこうとすれば読めるというのが実際聖書です。だから聖書読み方が大事なんです。私たちが現代、今ですね、現代という歴史文脈の中でこの旧約聖書や今読んでいるイザヤ書のような預言書を読んでいくときに十分に注意しなければならないことは、あまりに単純化されてしまうがゆえに戦争や紛争のイデオロギーのようになってしまっていくシオニズムのようなものをしっかりと批判しながら聖書を読んでいくということです。本当に聖書はそんな歴史を作り出させようとしているんだろうか。そういう観点を持って、そういう問題意識を持って旧約聖書を読んでいかなければかなりやばいことになるということです。イザヤ書42章、今日読んでいるイザヤ書42章は豊かな慰めに満ちたトーンを持っています。でも合わせて神のしもべが現れるとき、そのしもべは国々の裁きを導き出す、一節にも三節にも四節にも国々の裁きという言い方が書かれています。また四節には島々は彼の教えを待ち望むとか、島々っていうのは世界の国々のことです。あるいは諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てると6節に書かれていたりしてね、その部分だけをユダヤの徳になるように切り取れば、再び神はユダヤの民を解放するだけでなくって、さらにエルサレムに栄光が輝き、全諸国がエルサレムによって照らされるんだという響きを強めていくことになります。慰めの箇所が反転してひっくり返って、この箇所がシオニズムに利用されていくときには、ユダヤ根本主義と言いましょうか、ユダヤのエルサレムだ、エルサレムの首都樹立こそが世界の希望だ、神の約束なんだというイデオロギーになっていくんです。一節三節四節でこの名前がわからないけれども、やがて来る神のしもべが果たす役割は裁きだ、裁きを導く、裁きを行うと確かに書かれています。でもこの間から散々申し上げていますけども、裁きミシュパートというのは決して力の支配のことではなくって公正のことだと、特に弱くされた人々や女性、異邦人たちに対しても公平が行き渡る社会を作ることなんだということを申し上げてまいりました。公正ミシュパートと正義セダカーの実現のためにこそ神は働かれようとしているし、公正と正義のためにイスラエルやユダヤが用いられるんだという、そういう大切なメッセージを忘れてしまって、パレスチナを領土とすることがユダヤ人への神様の約束だと、そこの部分だけを読んでしまうことは大変いただけませんし、ちょっと批判を恐れずに言いますと、有害な聖書の読み方だと私は言いたいと思います。今苦悩に満ちたパレスチナを思い、そしてイザヤ書を読み、 また私たちの主イエスを仰ぎ見て、私自身苦悶しながら祈りの日を過ごしています。パレスチナはイエスの生まれた地です。パレスチナはイエスがいわゆる罪人と呼ばれた人たちと親しみ、貧しい人々を慰め、病人を癒して歩まれた地です。パレスチナはイエスが神の心を生き抜いたゆえに十字架で殺された地です。神の御心を生き抜いたゆえに十字架で殺された地なんです。そしてパレスチナは神がイエスを墓の中からよみがえらせ、人々に希望を呼び起こした地です。パレスチナに生まれ、パレスチナで生きて、パレスチナで火を灯されたイエス様のその命の炎は、やがてパレスチナという地域を越えて世界の人々の心に火を灯していきました。欲望や暴力によって分裂させられていく人間の裂け目とか狭間にその火が灯った。暗闇に飲み込まれそうな人々の足元でイエスの炎は希望の光となっていった。キリストイエスはパレスチナに宿り、パレスチナから世界を照らし始めたのです。でも今再びその命の炎が、イエスの炎が初めに灯されたパレスチナが今暗黒、暗闇に閉ざされています。流血に飲み込まれています。人間の裂け目から、人間と人間の裂け目から憎しみの火が吹き出して、そして砲弾と銃弾が人間を吹き飛ばし、残骸と死体が地面を覆っています。今起こされていることは、これから何十年も癒されることがない憎しみや悲しみを歴史に残していきます。塗り込めています。もうパレスチナが血まみれになってのたうち回っているんです。けれども私たちは目を背けたくなるこの現実ですけど、今決して目をそらしてはいけないと思うんです。今のこのパレスチナを見つめて、パレスチナの背後にある人間と人間の歴史を見つめ続けなければ、問い直さなければならないと思います。そして皆さん、クリスマスを問うのです。イエスの誕生と、イエスの人生と、イエスの死を見つめるのです。なぜキリストはパレスチナに生まれたんだろう。なぜキリストはパレスチナで十字架にかけられたんだろう。なぜキリストはパレスチナでよみがえられたんだろうかと問うのです。そしてイエスの誕生と死、イエスの貝羽桶と十字架の深い黙想へと導かれていきたいと思います。イエスは、キリストは今もこの過酷な地に生まれなければならなかった赤ん坊とともに生まれ続けていらっしゃるのだと。イエスは、キリストは今も殺害の危険に怯えている人々と一緒に難民キャンプに身を横たえていらっしゃるのだと。イエスは、キリストは今殺されている、殺されていこうとしているけれども、その命、神が抱きしめようとしているその命とともに、キリストは、イエスは今死んでいるんだ、イエスは殺されているんだ。しかしイエスは十字架の上で、イエスが掴んだその人々の手を決して離すことはなく、神に自分自身とその掴んだ命を委ねているんだ。 今もイエスはそのようになさってるんだ。神はあの日そのイエスを墓の中からよみがえらせ、そして神のものとされました。それは神様が愛され、神様が惜しんでおり、慈しまれた命たちにもかかわらず、暗黒の暗闇の力にかき消されてしまったその命たちが、神様がこの世を締めくくられる終わりの日に、神様の前に生きるものとなる、その印として、その初歩としてイエス様はよみがえらされたんだ。多くの命たちがその手に握られているんだ。私はそう信じたいと思うんです。今その黙想に預かりたいと思うんです。ああパレスチナよ、イエス様の命の舞台、イエス様の命の地よ、パレスチナにあなたに神の慈しみと平和が訪れますように、そして全世界にあってパレスチナのような世界を生きなければならないあらゆる人々に平和がありますように。クリスマスに向けて祈りながら歩んでいきましょう。お祈りをいたします。神様、この地を憐れんでください。すべての世界の地域がパレスチナにつながっています。ウクライナにつながっています。神様、そしてそこであなたが愛し、あなたが惜しまれ、あなたが慈しまれている命が失われています。イエス様がそこで今も苦しんでおられますけれども、神よ、あなたはそのイエスを御心によってよみがえらされた、そのことを信じます。そのことを希望にします。そしてそれゆえに今この世界が暗闇の中に失われていることを私たちは良しとせず、祈りとつながりによって暗闇を断つその働きに使いたいと願っています。主よ、どうぞこの思いを持つ世界の人々をあなたが結びつけ、また励ましていてくださいますように。神様、私たちが聖書を読むときにその思いを授かるようにと読んでいくことができますように、どうか守り導いてください。これから主の晩餐に共に預かろうとしています。イエス様の流された血、その背後にまた今流されている多くの人々の命の血を思い見ることができますように、そして嘆き、あなたの憐れみと癒しを祈ることができますように。今日から始まる1週間、そしてこの週日から始まる1ヶ月の歩みをお導きください。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。